子どもセンターの利用が予約制になります。保育施設の利用相談及び申し込みで混雑が予想される10月、11月は予約制での利用となります。申し込み順です。予約制利用となる期間、10月1日月曜から11月22日木曜、土曜日曜日祝日を除く。利用予約の受付、9月19日水曜から11月22日木曜、午前8時30分から午後5時に電話または各窓口で予約してください。土曜日曜日祝日を除きます。電話がつながりにくい場合があります。ご了承ください。予約の状況によっては、利用希望日時の予約ができない場合もあります。利用希望日が11月26日月曜以降の場合は、通常通り希望日の1ヶ月前から事前予約できます。利用予約先と問い合わせは各子どもセンター。電話番号と所在地です。荻窪 5347-2081荻窪 5-20-1 杉並保健所4階高井戸 5941-3839 高井戸東 3-20-3 高井戸保健センター2階高円寺 3312-2811 高円寺南 3-24-15 高円寺保健センター2階上井草 3399-1131 上井草 3-8-19 上井草保健センター1階泉 3312-3671 泉 4-50-6 泉保健センター1階です。特別養護老人ホームリバービレッジ杉並が開設します。問い合わせは高齢者在宅支援課施設入所係へ。31年3月に特別養護老人ホーム小規模多機能型施設併設リバービレッジ杉並が開設します。所在地清水 3-3 運営法人振興会概要全室個室で10名から12名を一つの生活単位とするユニット型特別養護老人ホーム対象原則要介護3以上で在宅で介護を受けることが困難な方定員入所60名ショートステイ10名費用月額7万から22万円程度。介護度及び入所者世帯員の所得により異なります。申し込み。申し込み書を9月18日から区内特別養護老人ホームへ持参。申し込み書は区内特別養護老人ホーム、ケア24、高齢者在宅支援課、区役所西棟2階で配布。区ホームページからも取り出せます。ホームページは http://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。なお、すでに区内及び区外協力特別養護老人ホームへ入所申し込みをしている方で、リバービレッジ杉並へ入所を希望する方も改めて変更の申し込みが必要です。9月20日から26日は動物愛護週間です。問い合わせは杉並保健所生活衛生課管理係電話 3391-1991 へ。私たち人間と同じように命あるものである動物の 愛護と適正な飼育について、関心と理解を深める機会になります。この機会に、私たちの身近にいる動物、特に犬や猫について、もう一度考えてみましょう。飼い主の皆さんへ。一度飼い始めたら、最後まで責任を持ってください。動物の遺棄、犬や猫を捨てるなどは違法行為で、罰則規定もあります。基本的なしつけをし、動物のための防災用品、5日分以上の餌と水などを用意してください。犬の飼い主の皆さんへ。犬は、柵、檻、その他囲いの中、または固定したものに綱や鎖でつないでおく。散歩の時はリードにつなぐ。散歩前にできるだけトイレを済ませる。散歩に出かける時はちり紙、袋、水、尿を洗い流すためのものなどを必ず持っていく。無駄吠えをするような場合は室内へ入れる。散歩に連れていく。カーテンなどで外からの刺激を遮断するなど、ストレスを和らげるよう努める。生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射をして、観察・注射済み表を犬の首輪などにつける。猫の飼い主の皆さんへ。交通事故防止や感染症予防のため、室内で飼育する。やむを得ず、飼い猫を屋外で飼育する場合は、繁殖制限をするため、不妊去勢手術をする。飼い主のいない猫のお世話をする皆さんへ。新しい飼い主を探すよう努める。不妊去勢手術をする。餌はできるだけ決めた時間に与える。また、必ず土地の管理者の許可を得る。食べ残しは片付けて、周囲を清潔に保ち、置き餌はしない。糞、尿の始末をきちんと行う。トイレの設置も行う。杉並動物相談員制度。区では20年度から杉並動物相談員、杉並区動物適正使用普及員の制度を設けています。この相談員は動物の飼い方や飼う上でのマナーの向上に関する普及啓発活動を行う区民ボランティアで、区と共同し、地域の身近な相談員として活動しています。区は今後も、人も動物も住みよい地域になるよう努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。9月24日から30日は、結核予防週間。その咳、本当に風邪ですか？問い合わせは、杉並保健所保健予防課感染症係、電話 3391-1025 へ。結核は現代の病気。結核は過去の病気だと思われがちですが、今でも日本で毎年1万7500人近くが発症し、およそ1900人が死亡している国内最大級の感染症です。都内では年間およそ2500人が新たに発症しています。杉並区の29年の新規患者数は93人でした。結核ってどんな病気？結核は結核菌を肺に吸い込むことで起こる感染症です。ただし、結核に感染しても必ず発症するわけではなく、免疫力で結核菌の増殖を抑えきれなくなると発症します。感染した人が発症するのは10人に1人か2人と言われています。感染してから2年以内に発症することが多いですが、中には10年以上経って発症する場合もあります。予防接種や検診が大切。乳幼児は結核を発症すると重症化しやすいため、1歳までに BCG 接種を受けましょう。また高齢者は咳や痰の症状がなくても、食欲低下や体重減少、誤嚥性肺炎などで結核が発見される例が多く出ています。年1回の検診で胸部 X 線検査を受けることが大切です。こんな時はすぐに受診してください。初期症状は咳、痰、発熱と風邪に似ており、発見が遅れることがあります。このような症状が2週間以上続くときは、まず呼吸器科のある医療機関を受診しましょう。結核は早めに発見してきちんと治療すれば治る病気です。早期発見は結核の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や周囲の人々への感染を防ぐためにも重要です。規則正しい生活、適度な運動、バランスの取れた食事。結核の発症には、体力、抵抗力、免疫力が大きく関与しています。過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、ストレス、糖尿病等による免疫低下などは、発症の引き金になるので、注意しましょう。